にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は恋愛不運、幼少期のあれが原因だったなんて、はい、こんなテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。婚活していて、どんな相手と付き合ってもなんだか満たされない私、傍から見てそんなにひどい容姿でもないのになぜかいつも虐げられてしまうんです。はい、付き合う相手がいつも最悪ってなっているあなたへのメッセージになります。大人になってからのさまざまな不運っていうのは、もちろん今起きていることが原因が元になってるってこともあるんですけれど、似たような不運が繰り返されてしまうっていう場合は、今起きていることっていうよりも過去に起きたことによる経験値が原因になっていることがね、多々あるんですね。なぜかというと、今起きている出来事に対する解釈とか、あとどう感じているかっていうのは、過去の経験でどう解釈してどう感じたかの影響を受けているからなんです。で、ある30代の女性はね、恋愛がうまくいかないこと、それもなぜかいつも不運に見舞われるっていうことに、自分の何がいけないのか、そのことにその原因が分からなくて苦しんでいました。男性から好かれない、男性にからかわれる、男性に大事にされない、でそういうことによって恋愛するのが怖い、人を好きになることが怖い、ね、そんな風に思ってしまうんですね。だから結婚したいと思いながらも、結婚以前の問題でつまずいてしまっていたわけなんです。でこれは何が要因となっていて、こんなことになってしまっているんでしょうかね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が選んでいるのは誰、2つ目が不運な選択をしてしまう理由、そして3つ目が幸運を選べる私になるために、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の、内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の選んでいるのは誰ということについてから、お話入っていきたいと思います。はい、でこの30代の女性を仮に A さんとしますけれども、ご相談にいらした際の A さんは容姿も美しくて、仕事に関しても非常に真面目に向き合っていて、性格もねとても可愛らしい女性だったわけなんですね。はい、ところがいざ彼ができてお付き合いがスタートすると、こんな悩みが勃発してしまうということだったんです。例えばこんな感じです。長続きしない、それからだんだん相手に大事に扱われなくなってくる、そして、付き合う相手がですね A さんの体目的だったり、または問題がある人が多いっていうことなんですね。ただこれね、ちょっと立ち止まって考えてみると、実際はそういう彼を選んでいるのは A さんなんですよね。となると A さんはね、自ら不幸になるために、不運に見舞われるために、そんな相手を選んでしまっているっていうことにもなりかねません。ではなぜ A さんはわざわざそういう相手を選んでしまうんでしょうね。このあたりに問題解決の糸口が潜んでいそうです。で、2つ目の不運な選択をしてしまう理由についてお話を進めていきますが、A さんとお話ししている中で感じたことはですね、A さんご自身の言葉を借りれば、自己肯定感がめちゃくちゃ低いということなんだそうですね。で、仕事でも恋愛でも、それに限らず何事にも自信がなくて、いつも誰かに何か言われないかビクビクしているっていうんです。人にどう思われるかっていうことが最優先になってしまっているので、失礼なことをね、仮に A さんにとってこれ本当は失礼なこと、そういうことをされていてもですね、その場では気づかないんです。で、そのため後から、あれって私バカにされていたのかもなんてね、思い出して、怒りがね遅れてやってくることにも、くたびれてたわけなんですね。 それから A さんとの会話の中で最も強く感じたのは A さんのご両親へのね不信感なんです。 A さんはお父さんの言いなりになっているお母さん、そのお母さんのこともですね、それから暴言や暴力を振るうお父さんのことも心から信用はしていませんでした。当然まあご両親の夫婦仲も良くなくて、で、あの A さんのね兄弟とも喧嘩ばかりで、 A さんの心の平穏がその A さんの家庭の中には持てなかったっていうことですね。それが A さんの心配性っていう部分だったりとか、ネガティブな考え方、そして自己肯定感が低くて人を信頼できないっていうところにつながっているように見えました、はい、で最後に幸運を選べる私になるためにということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、こんな風に幼少期からの経験が大人になってからもいろんな形となって A さんが心から望んでいる方向を邪魔してくるようなことになってしまっている場合ですね、それはねもう諦めるしかないんでしょうか、そんな気持ちになっちゃうわけなんですよね。実際そういうあの境遇に置かれている方は、だけどいいえそんなことはありません。私はそんな風にお伝えしたいですね。で、あの最初にね今日こんな風にお伝えしました。今起きている出来事に対する解釈やどう感じているかっていうのは過去の経験でどう解釈してどう感じたかの影響を受けているからです。こんな風に最初お話ししましたよね。っていうことは幼少期の出来事に対する自分が感じた思い込みを本来の自分らしさに軌道修正してあげることでこれから先の人生を濁った思いで書き消さずに済むんです。だからまあ、あの時本当はどう感じたのかとか、あの時本当はどうしたかったのか、この本当はの部分が自分一人ではなかなか気づきにくい部分をね秘めていたりするわけなんですね。心の軌道修正セッションでは自分一人では気づけない思いに触れて新しい気づきと自分の心の中から生まれる癒しで心が生まれ変わるような新しい自分を迎えに行きます。この一人では気づきにくいっていうのは、ちょっとね自分が蓋をしてしまった部分なので自分一人だと開けるのが怖いんですよ、うん、なので、まあ、一人では気づきにくいっていうふうにお伝えをしますけれど、まあ、こんなふうに新しい自分に戻ることができればもう今までのようなわざわざ自分から不運を選びに行くことっていうのはなくなっていきます。先ほどの A さんであれば長続きしないとかだんだん大事に扱われなくなるとか、あの A さんの体目的だったり問題のある人が多い、こういう人をもう選ぶことはなくなるんですね。心の軌道修正セッションでは今まで何冊も自己啓発本を読んで勉強していて変化がなかった人もグループカウンセリングで自分に当てはまらずぼんやりしたまま終わっていた人もしっかりと自分と向き合う時間をとって、再生しています。優しい静かな時の流れの中で自分の人生を見つめ直してまた歩き始めています。心が重苦しいそう感じる時は今の自分から抜け出すタイミングに来ているのかもしれません。そんなサインをどうか見逃さないでくださいね。今日は恋愛不運、幼少期のあれが原因だったなんてということについてお話をしてきました、なんでこんなにうまくいかないんだろうと感じているあなたは一度お話をお聞かせください。はい、ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので気になったらこちらもこの配信の概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。